Noon. And happy Easter. こんにちは。イースター復活祭おめでとうございます。We have so many people today. 今日はたくさんの人がいてですね。あんまり普段こんなたくさんの人に見つめられたことがないのでちょっと上がってますけれども、本当に今日は先週お会いした方もいれば、久しぶりにお会いする方もいれば今日初めてお会いする、方もいらっしゃいますけれども本当にこの復活祭を今日皆さんと共に喜び分かち合いお祝いしまたこの後一緒にご飯を食べれますことを、心から感謝をしております。一言お祈りをしてそして今日のこの礼拝のメッセージを皆さんと共に分かち合ってまいりたいそのように思います。では一言お祈りいたします。天の父なる神様、イースターを迎えました。主よ、あなたが私たちのすべての咎を負い十字架にて苦しみを受け死んでくださりそしてよみがえってくださったこの日を今日私たちは覚え心から皆をあがめます。主よ、どうか今日集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。またあなたが私たちのために用意くださったこの命を私たち一人一人が感謝を持って受け取り歩むことができますようにこのひとときを豊かに祝福してください。また今日この場に来ることのできなかった方々また今世界中で悩み苦しみの中におられる方々も多くいらっしゃることと思います。主よ、どうぞそのようなお一人お一人を特に憐れんでくださりこの復活のあなたの希望を恵みに預かるものとしてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねし愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はイースター、日本語では復活祭あるいは復活節、復活節こう言ったりしますけれども皆さん今日は一体何をお祝いする日かというのは、ご存知でいらっしゃるわけですよね。知らないという方いますか。今日呼ばれて教会に来てみたけれどもよくわからない、はい、今ちょっと手が上がりましたね。いいんですよ、わからなくても。みんな最初はわからないんですから。まあ、日本では、クリスマスはね、多くの方が、最近ではお祝いするようになりました。そして、まあ、一般教養としてですね、まあ、クリスマスというのはキリスト教のもともとはお祭りでイエス様という人が、まあ、お生まれになった日らしいというねそれくらいは知ってる方が多くなりました。まあ、でもイースターっていうとですねあまり日本では馴染みがない。特に一昔前私がまだ小さい頃イースターなんてなかったですね。イースターって言ったらイースター島のモアイの祭りかなんかと思いましたよね最初は。ところが最近は日本でもイースターをお祝いするようになってきました。この時期日本でもですね最近スーパーに行くとさっき子供たちがね卵チョコレートウサギ言ってましたけれども卵の形をしたあるいはウサギの形をしたチョコレートがスーパーで、売られるようになってきましたね日本でも。ね、だいたいあのチョコレート大きすぎるんですよね。だいたいウサギの頭だけ食べて半分胴体残るっていうね、ことが多いんですけれども日本でもそういう形でイースターというのが、入ってきました。そして、まあ、知らない方も多いんですけれどもでもやはり、最近はインターネットもありますし、まあ、一般教養として、イースターというのは、キリスト教のそのイエス様というお方がね、教会のシンボルは十字架ですけれども十字架で死なれて生き返ったよみがえったそのことをどうやらお祝いする まあ、お祭りらしい、ということを知っている方、まあ、随分まあ増えてきたのではないか、まあ、今日初めてという知ったという方は、今日知りましたからよかったですね。イースターというのはイエス・キリストが十字架で死に生き返られた、よみがえられたことをお祝いする日なんですね。すごいですよね。十字架で死なれた方が3日目によみがえった。驚くべきことです。驚くべきことですから多くの人がそのことを覚えて、2000年経った今でも私たちはお祝いをまあするわけですよね。すごいと思いませんか。死んだ人がよみがえったんですよ。皆さんあまりないですよね。皆さんの知ってる人でいますか。死んだけれども生き返ったっていう人、ね、あの死んで2日ぐらい経ったけど、息吹き返した、ね、たまにいますよね、そういう人。ですから、日本でも一応1日置いてから火葬しますよね。それやっぱり、まあ、今は医学が進みましたからほぼ間違いないですけれども、昔は、死んだと思ったらまだ生きてたってことがあって、棺桶から、ね、出てきたなんていう話があったわけですから、私たち一日まあ置くという風習が日本にもあるわけですけれども、でもそれは正確に言ったらよみがえったというのと違いますよね。死んだと思ったけどまだ生きてたってことですよ。それはね、蘇生をした、心臓がちょっと一瞬止まったけれどもまた動き出して生き返ったっていう、そういうことで完全に死んだ状態から生き返ったっていう話はおそらくないのではないかと思うんですね。しかも聖書、今日はその箇所を読んでませんけれども、聖書によればこのイエス様という方は、単に蘇生したんじゃないんですね。例えば十字架の上で死んだと思ったけれども死にきれなくて実は生きていて、ふっとこう目を覚まして息を吹き返した。でもイエス様十字架につけられる前に39回ですね、鞭で打たれてズタボロです。そして眠ってもいない。そして十字架で最後は槍で脇腹をちゃんと死んだことを確かめるために疲れた、そう記録が残っていますけれども、たとえ万が一ですよ、生命力がよっぽど強くて息を吹き返したとしても普通歩けないと思うんですよ ね。こうやってちょっと歩けたとしてもちょっと痛いってこう、それでもすごいですけれども、でも聖書によればイエス様は光り輝い、栄光の体、きれい、傷は残ってました。手と脇腹に傷は残っていた。確かにすり替わってたの、すり替わったのではなく十字架で死なれたイエス様に間違いはないけれども、イエス様、復活イエス様したイエス様を見た人が最初はわからないくらいその姿は栄光の光に包まれていた。ただ蘇生したというのではなくてよみがえられた、本当にまさに復活ですよね。死んでなかったっていうんじゃなくて復活をされた、驚くべきことだと思うんです。でもクリスチャンでね、私たち人間から、普通の人間からしたらそれは驚くべきことですけれども、でも実は私たちが驚くべきことは他にあると思うんですね。一度死んだ人がそのような形で生き返った、よみがえったということはそれ自体驚くべきことであります。よみがえったイエス様を見たのは弟子たちだけではなく、何百人という人たちがその姿を目撃し、見ただけではなくて共に語り合い、共にご飯まで食べて共に触れ合った、それ自体驚くべきことでまずあるんですけれども、でもある意味それは当たり前のことでもあると思うんですね。もし聖書が私たちに伝えていることが真実であるならば、実は驚くべきことではない。なぜならイエス様は神の子であると聖書は伝えています。普通の人間ではない、天から下ってきた神の子である、神様ご自身である。 まあ、信じる信じないは別にしよう。でもイエス様がもし神様、神の子であるとしたならば、それが真実であるとしたならば、むしろ死んだままの方がおかしいんですよね。生き返って当然、永遠の命はすごい羨ましいね、いつまでも年を取らない私もそうありたい。でもそれはある意味イエス様にとってみたら当たり前のこと。もともと神と共におられ、神の子であり永遠の命を持っておられたイエス様にしてみたら、よみがえること、命であり永遠の命を持つお方であるということは何も実は驚くべきことではない。私たちはそれを見て驚きますけれども、本当はこの出来事というのは当たり前の出来事であった。聖書が真実であるならば、では私たちが本当に驚くべきことは何か。それは今日の御言葉ですね。私はよみがえりです、命です。これは驚くことじゃない、当たり前のこと。イエス様が神の子であるならば。でも私たちが本当に目を向け驚くべきことはその次の言葉です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。神の子であるイエス様がよみがえり、永遠の命を持ってよみがえられたことは言ってみれば当然のこと。しかし私たちがもっと驚くべきこと、それはそれを信じる私たちもこのイエス様と同じ命をいただくことができる。イエス様は十字架で私たちの罪のために、咎のために死なれた。聖書は伝えています。そしてよみがえられた。それは私たちがこのイエス様と同じ命を持ち、神と共にもう一度生きることができるようになるためにそうしてくださった。私たちは毎年イースター復活祭を記念しお祝いします。なぜこの日を記念しお祝いするんでしょうか。それは単にイエス様というお方が、キリスト教の教えの中のそういう人が一度死んだけれども生き返った、この驚くべき出来事をお祝いするというだけではなくて、それを記念する日というだけではなくて、この日は私の記念日である、あなたの記念日である、私たちの記念日である。今日来ていらっしゃる皆さんの中で、結婚されている方どれぐらいいらっしゃいますか。結婚されている方ね、結構いらっしゃいますよね。今手を挙げていただいた方の中で結婚記念日を言える方、まあ、皆さんの前で言う必要ないですよ。でも結婚記念日をちゃんと覚えてて言えるという方、ちょっと少ないんじゃないですか。さっきよりも大丈夫ですか。大問題じゃないですかこれは。結婚記念日皆さん言えますか。言えますね。じゃあもう一つ聞きますね。じゃあこの中で私の結婚記念日を知ってるという方、私の妻しかいないですね。当たり前ですよね。関係ないですもんね、皆さんに私がいつ結婚したかということはね。でも皆さん自分の記念日は覚えてらっしゃいます、ね、特にこれは忘れたらね、大変なことに後でなるかもしれない、ね、自分の皆さん結婚記念日は覚えてらっしゃる。なぜでしょうか。それは自分の結婚記念日だからです。自分に関わりのあることだからですよね。でも自分に直接関わりのない私の記念日は皆さん覚えてらっしゃらない。私たちはイースターをお祝いします。それはイエス様という2000年前の人の出来事を私たちはお祝いしているんだ。それは私に関係のあることだから、私の記念日であるから、あなたの記念日であるから、私たちの記念日でもあるから、私たちはイースターをお祝いするんですね。 そして最後にもう一つ、イエス様は今日語られたこの言葉をどのような場面で語られたのか。イエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。この言葉を誰に語ったんでしょうか。イエス様はこの言葉を絶望の中にいる人々に向かって語りました。ヨハネの11章の初めからこの章を読んでいただければわかるんですけれども、イエス様の親しい友人の中にマルタとマリアという人がおりました。まあ、名前どこかで聞いたことある方もいるかもしれません。マルタとマリア、姉妹です。そしてこの姉妹には弟がおりました。ラザロという名前の弟がおりました。しかしこのラザロは病気にかかってしまい死んでしまいました。そして死んで墓に入れられて4日もすでに経過をしておりました。この姉妹はもちろんイエス様のところへ使いを送り、早く来てください、あなたが祈ってくだされば、手を置いてくだされば助かるかもしれない。しかしイエス様はあえて出向かなかった。そしてラザロはそのまま死んでしまった。まだ助かる見込みがあるかもしれないという場面ではなくて、すでに死んでしまった。しかも死んで4日も経ち、もう絶望的、もう遺体が腐敗し始めてます。そういう中でイエス様はこの姉妹に今日のこの御言葉を語ったんですね。もしかしたらまだ今病院にいて、今手を置いてもらったら、今祈ってもらったら助かるかもしれない、そういう状況ではないんです。すでに死んで葬儀も済ませてお墓の中に入って4日も経っている、そういう状況の中でイエス様は語られた。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きて私を信じる者は決して死ぬことがない。この言葉を語ることができたのはイエス様だけだろうと思うんですね。そしてイエス様はこの言葉の通りラザロをよみがえらせ、またこの出来事から1ヶ月後にご自分が十字架で死によみがえられた。単なるその場しのぎの慰めの言葉ではなかった。このイエス様の言葉を聞いた時に、この二人の姉妹は信じることができなかったんですね。マルタ、お姉さんのはこう言いました。主よ主よ、あなたのおっしゃることは分かります。来たる日には、最後の審判の時には、みんな私たち一度よみがえるということ、その時に彼もよみがえるということは私も信じております。信じてはいるんだけれども、リアリティがないんですね。何か遠い将来のことのように、あ、神様は確かにいて、神様は確かに助けてくださるけど、それはいつか、遠い将来の話、今すぐじゃない。なんか半分信じてはいるんだけれども半分信じてないみたいな、私たちもそういう時ありますよね。私信じてます、でもそれはもっと後のことでしょ。そしてマリアという人も拒絶反応を示します。あなたがもっと早くここに来てくれていたら、この問題の渦中にあなたがもし来てくれて助けてくれたら彼は助かったのに、もう手遅れです。私たちもそう思うときないでしょう。神様もう手遅れです、そういう反応をしてしまう。そういう絶望の中にある人に向かってイエス様は語ったんです。私は命でありよみがえりである。そしてその言葉は真実であった。3年前に日本で大震災がありましたね。皆さんの知り合いの中でも災害に遭われた方おられるかもしれません。多くの方が亡くなりました。そして3年経った今でも悲しみ苦しみの中におられる方々たくさんいると思います。 また最近では、ね、韓国の船がね大きな事故にあって、遺体が何名か発見されて今も救助活動が続いておりますけれども、そういう事故によって命を失った、また愛するものを失った人たちもたくさんいらっしゃる。また世界中今いろんなところで戦争がありますよね。その戦争の中で亡くなった方、傷ついた方、また愛する家族を、友達を失った人たち、絶望の中にいる人たち、たくさんいると思います。もしかしたら今日ここにいらっしゃる皆さんの中にもそのような絶望を抱いている人、また自分の家族友人にそういう人がおられるという人がいるかもしれない。でも今日ぜひお伝えしたいこと、神様はそのような絶望の中にある人たちに対して向かって今日のこの御言葉を語られたということ、そしてそれはその人たちにとって記念日となった、その言葉は現実のものとなった。ぜひ今そのような苦しみ、また絶望の中に特におられる人々にとって、このイースターのイエス様の宣言、この言葉が記念となりますように、真実となりますように、私たち心を合わせて祈り求めたい、そのように願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、神様が人となり私たちの罪とがそのすべてを負って十字架で死んでくださり、そのことによってまた私たちに罪の許しと、そして永遠の命、死からの解放、絶望からの解放をお与えくださるということ、なんと驚くべき御業でしょうか。そしてどうしてそのことが私たちに信じることができるでしょうか。特に苦しみの中、絶望の中にあるときに、どうして主よ、あなたが誠の神で生きておられ、私たちを助けてくださると信じることができるでしょうか。しかし主よ、あなたはそのような中におられる人々に向かって確かに救いの言葉を語り、それを実現してくださいました。主よ、そのことを今日記念し、私たちは覚えます。特に今悲しみ、苦しみ、絶望の中におられる人々にとって、主よ、あなたの復活が誠の希望、救いとなりますように、心から切に願います。今日ここに集われたお一人お一人の上に、主よ、あなたの豊かな祝福と恵みと希望と平安がありますように、すべてを御手にお委ねし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。